本日私たちに与えられました神の言葉を朗読いたします。本日私たちに与えられましたのは新約聖書使徒言行録25章1節より12節まででございます。新約聖書使徒言行録25章1節より12節までお読みいたします。フェストスは総督として着任して3日経ってからカイサリアからエルサレムへ登った。大使長たちやユダヤ人の主だった人々はパウロを訴え出て、彼をエルサレムへ送り返すよう計らっていただきたいとフェストスに頼んだ。途中で殺そうと陰謀を企んでいたのである。ところがフェストスは、パウロはカイサリアで監禁されており、自分も間もなくそこへ帰るつもりであると答え、だからその男に不都合なことがあるというのなら、あなたたちのうちの有力者が私と一緒に下っていって告発すればよいではないかと言った。フェストスは8日か10日ほど彼らの間で過ごしてからカイサリアへ下り、翌日裁判の席についてパウロを引き出すように命令した。パウロが出廷するとエルサレムから下ってきたユダヤ人たちが彼を取り囲んで、重い罪状をあれこれ言い立てたが、それを立証することはできなかった。パウロは、私はユダヤ人の立法に対しても神殿に対しても皇帝に対しても何も罪を犯したことはありませんと弁明した。しかしフェストスはユダヤ人に気に入られようとしてパウロに言った。お前はエルサレムに登って、そこでこれらのことについて私の前で裁判を受けたいと思うか。パウロは言った。私は皇帝の法廷に出頭しているのですから、ここで裁判を受けるのが当然です。よくご存知の通り、私はユダヤ人に対して何も悪いことをしていません。もし悪いことをし、何か死罪に当たることをしたのであれば、決して死を免れようとは思いません。しかしこの人たちの訴えが事実無根なら、誰も私を彼らに引き渡すような取り計らいはできません。私は皇帝に上訴します。そこでフェストスは陪審の人々と協議してから、皇帝に上訴したのだから皇帝のもとに出頭するようにと答えた。
先に召された兄弟姉妹の名前を私たちは覚えました。信仰を持ってこの地上を歩まれ、信仰を持って神の御元に召された方々です。キリスト教信仰というものは一体どういうものであるのか、先に召された兄弟姉妹が持っていたキリスト教信仰、そして今もこの本田記念教会に受け継がれているキリスト教の信仰、それは一体どういうものであるのか。聖徒の日、聖聖者記念の日、私たちは自らの信仰とは一体どういうものであるのか、それを今一度振り返ってみたいと思います。それで今日お読みいたしました聖書の箇所は使徒言行録です。私たち本田記念教会ではこれを毎週少しずつ読み進めて中立の礼拝を守っております。ですからこれは特別今日のために選んだ場所ではないといえば、それはそうなんです。ですけども、この箇所にも、キリスト教信仰というものの一つの大きなヒントが記されていると私は思っております。今日のこの場面は、パウロ。これは教会の礎を築いたものです。主イエスの時代とほとんど同時代。ただ、主イエスの十二弟子ではありませんでした。おそらく主イエスキリストと、同じ年という、同じ年というふうに言う人もいるぐらいに同世代になります。ですから、イエス・キリストの活動、 それは同年代の者として知っていました。同年代の者として知っていましたから、批判的にもなりますし、やっかみもあったでしょう。そして彼は最初、教会に対して非常に否定的でした。教会のものを迫害する、それがパウロの仕事でした。ところがそのパウロは改心をします。改心をして教会に礎を築く、その重要な働きをしました。この新約聖書に収められているおよそ半分はパウロの書いたもの、あるいはパウロの弟子たちが書いたものだというふうに言われています。新約聖書の半分を記したもの、これはもともとは教会を批判するもの、教会を非難するものでした。そのものが得た信仰、それは一体どういうものか。この今日の場面はそのパウロがまさに捕らえられ裁判にかけられている場面です。彼は今申しましたように最初教会を否定するものでした。ですけれども、ある時を境に彼は主イエスキリストの福音を述べ伝え、その伝道者へと変えられました。それを聞いた周りの者たち、教会の者も驚きましたし、もっと驚いたのはユダヤ教の者たちだったでしょう。あんなに教会のことを憎んでいたのに、我々の仲間だと思っていたのに、どうして彼はいつの間にか教会の者になってしまったのか。裏切り者を許しておくわけにはいかない、それが当時のユダヤ教の主だった人々の発想、考えだったのです。その者たちの策略によってパウロは捕らえられました。パウロは伝道旅行をしていましたから、ローマの支配下、ギリシャの橋、そこまであちらこちら回りました。ですけれども、こともあろうにパウロはエルサレムに帰ると言い出して、そこで捕まりました。偶然捕まった、そういうものでおそらくないというふうにこの使徒言語録は記しています。パウロは計画的に捕まる、それを一生懸命考え、一生懸命祈る、その自分の運命を引き受けていった、それがパウロの姿勢です。一方、パウロを捕らえた人々はどういう者たちか。先ほどユダヤ教の者だと言いましたけれども、今日の読んだ聖書の箇所でもパウロを捕らえたのはいいんだけれども、彼を訴え、彼をもう一度エルサレムの皇帝のエルサレムの裁判所に引き戻す、その手立て、その証言が彼らには不十分でした。何を言っても証拠にならない、どう言ったってちゃんとした立証にはならない、それがユダヤ人たちが準備していた言葉でした。言ってみれば無計画です。無計画な言葉、それと計画をされ、予定を立て、それをきちんと運んでいく、ユダヤ人とパウロ、そのコントラストがありますけれども、もう一つ言えば、そこには信仰の形もここにはあろうかと思います。信仰はいい加減な思いつきのものではありません。感情的なものでもなければ、思いついたから信じた、そういうものでもございません。先輩たちが、私たちが今引き継ぎ、そして次の世代に引き渡そうとしている信仰は、思いつきで、ある時パッと目覚めて感情的になって神様を大好きと言い出す、そういった信仰の側面ももちろんないとは言いません、ないとは言いませんけれども、それが信仰ではあります。パウロが証ししたもの、それは確かにしっかりと理性的に練られ、計画され、進められていく、それが信仰の一つの側面です。それではその信仰はどこへと向かっていくのか、何をその信仰は生み出していくのか、それが今日読んだ最後の場面にそのヒントがあります。当時のユダヤ社会、イスラエルはローマの属国になっていました。属州といったらいいんでしょうか、なっておりました。ですから、そこではここで今日出てきているフェストゥスというのも、実はこれはローマの役人です。イエス様を捕らえたポンテオ・ピラトというのも、それもイスラエルを治めていたユダヤの愛してローマの役人です。ポンテオ・ピラトの2代目というふうにおそらく考えられますけれども、その後についたのはこのフェストゥスです。これはローマから派遣されてきた歴史としたローマ人です。このローマ人が今取り仕切っている裁判、そこに 属州であるユダヤ教の者たちがああだこうだ言ってくる。でフェストゥスはその仲介に当たります。仲介に当たってパウロの言い分も聞く、そしてユダヤの言い分も聞く。先ほども申しましたようにユダヤ人たちの言い分は論が立っておりません。ですからそれは退けられます。そこでパウロにフェストゥスを尋ねます。お前はどうしたんだというふうに聞きます。その時にパウロはこう答えます。私はしかしこの人たちの訴えが事実無根なら誰も私を彼らに引き渡すような取り計らいはできません。私は皇帝に上訴します。そしてフェストゥスそれを受けて皇帝に上訴したのだから皇帝のもとに出廷するように、ローマの裁判を受けているのだからローマに言ってみれば当たり前です。ですけれどもパウロ弁明をしもう一度ユダヤでエルサレムで裁判を受け、そうすればおそらく彼はただだでしょう。敗北をしユダヤの者たちが敗北をしパウロは解放された、そういったこともおそらくシナリオとしてはあったでしょう。ですけれどもパウロはそれをしません。先ほど申しましたように彼はエルサレムで意図的に捕らえられました。意図的に捕らえられた。どうして捕らえられたのか、その意図はここではっきりと示されています。皇帝のもとに上訴、言ってみれば皇帝のもとに、ローマ皇帝です。その世界をすれ治めていた王です。その皇帝のもとにパウロは行くと言います。観光目的に行くのではもちろんありません。パウロは自分を携えている福音、イエス・キリストの言葉、聖書の言葉、これをぜひ皇帝に届けなければならない、皇帝に聞いてもらわなければならない。もっと言うならばローマ世界、当時の彼らの発想で言えば世界すべてです。その世界中にこの福音を述べ伝えなければならない、それがパウロの思いです。信仰とは一体何なのか。その信仰とは言ってみれば世界の中心で語られなければならない、世界中に語られなければならないのが、それが福音だというのがこの聖書で記されていることでありましょう。それはそうなのでありますが、私少々そこで戸惑います。世界の中心で福音を語る、世界中に福音を語ると言っても、一体この私たちが持っている信仰を誰が喜んで聞いてくれるのか。一体家族で大事にしていた信仰ではあるけれども、この信仰を隣の人、町内の人、会社の人、友人たち、一体これをどのようにして伝えたらいいのか。そしてこれは少し批判めいた言葉に聞こえてしまうかもしれませんけれども、ここに集まっている皆さんの中にも信仰をちゃんと受け継いだという自覚のある方、そう多くはないのが実はこの現状ではないかというふうに思います。信仰とは一体何なのか。引き継ぐことができない、隣の人にも言うことができない、それなのにもかかわらず教会は世界の真ん中で語れという、一体その隙間を、この溝をどうやって埋めるのか。とにかく頑張って信仰を語るんだ、お父さんお母さんの信仰をそのまま語るんだ、そういう乱暴なことを教会は言うのか。それもおそらく違うと思います。信仰とは一体何なのか、福音とは一体何なのか。私たちはこの朝もう一度それを捉え直したいと思います。私たちキリスト教信仰というものが出発したのは、それはどこかというと旧約聖書の創世記です。旧約聖書の創世記、エデンの園、そこでアダムとエヴァは何不自由なく暮らしておりました。ここでは何の問題もありません、何の問題もありませんけど、問題は蛇と出会った時です。蛇と出会った時に蛇がエヴァに伝えてあげます。お前さんは神様から善悪の知識の木の実、あれを食べてはいけないというふうに言われているけれども、あれを食べるとお前たちは目が開け神のようになれるんだというふうに言います。非常に魅力的な言葉です。ですけれどもこれもまだ聖書の物語の言葉、宗教の言葉です。私日常の言葉にこれを落とし込んでみましょう。蛇は一体何と言ったのか、女の中でそれはどういうアンダーメッセージとして聞かれたのか。蛇のセリフはこうです。お前には足りないものがある、それを補え、お前はまだ完璧ではない、それを補いなさい、そうしなければお前は幸せになれない。女は善悪の知識の木の実を食べます。 ですけども、善悪の知識の木の実を食べたいのは彼女だけではありません。私たちも同じです。完璧でない、不十分だ、分かっています、知っています。だから勉強もします。だから励みます。仕事もします。頑張っています。さて、世界の中心に福音は行くと言いました。実は聖書はこの善悪の知識の木の実を食べたアダムとエヴァの物語から始まります。聖書はずっと一貫してこの善悪の知識の木の実と向き合っています。蛇の言葉と向き合っています。どうやって我々はお前には足りないものがあると言われるこの言葉と向き合い、この言葉を乗り越え、エデンの園に帰ることができるのか。善悪の知識の木の実を食べた者は楽園を追い出された。そこから聖書の物語は始まります。言ってみればユダヤキリストの信仰はそこから始まります。どうやって我々は蛇の言葉を乗り越えて神の国に帰ることができるのか。それが我々が考えている課題です。ですけれども、それは個人的な個人の思い、あなたの趣味でしょと言われてしまうような、そういう可能性をまだ踏んではおります。でも皆さん、こういう事例を思い浮かべていただければいただけたら、それを果たして個人の思いかどうか今一度問い直していただきたいと思います。今年大きな台風がいくつもこの日本、もっと言えば関東地方に直撃をしました。一昨年は西日本で大きな豪雨がありました。ヨーロッパでは異常気象が続いています。私たちこの気象の変動、これはどうやら CO2 の増加だというふうに言っています。もちろん一つの仮説にしか過ぎません。一つの仮説にしか過ぎませんけれども、世界中は今この CO2 の問題、これを避けては通れない問題だと考えています。今年の9月に開かれた国連気候アクションサミット、多くの国が参加をしました。環境をどうするか議論をしました。そこに参加した国、言ってみればそこで参加した国に対してある一つの注文がなされました。このサミットは皆さんご存知のように、あの16歳の少女が涙ながらに訴えたというあの場面ではありますけれども、あの少女の場面だけ私たちはよくよく覚える印象深くなりましたが、それと同時にもう一つの大きな取り決めアクションが起こされていました。それはですね、主要機関投資家、これ515に上る投資家たちがグループを形成して、その参加各国に呼びかけました。主要機関投資家、世界の主要機関投資家515のグループ、これは一体何を意味しているのかというと、3770兆円、これを動かしているグループです。3770兆円、日本の国の予算は100兆円です。100兆円と3770兆円、これがどういう違いであるのかすぐに分かるでしょう。3770兆円を動かしている者たちがその主要参加国に対して注文をしました。どういう注文か。 CO2 を減らさない者には投資をしない。実は CO2 が減らない、これはリーマンショック以上の経済危機を招くという試算もなされています。そしておそらくは保険会社、銀行、皆その危険というものを察知しています。経済の問題です。ですから私たちはそれと直接は関係ないというかもしれません。ですけれども、経済が破綻すれば私たちが納めていた保険もなくなります。国を守ってきたいろんな公共事業、それも一つ一つ失われていくでしょう。CO2 が増え続ける、それがいかに大問題であるのか、お金を扱っている者たちはすでに敏感になっています。敏感にはなっていますけれども、同時に私たちに問いかけてくるのは CO2 とは一体何かということです。 CO2 とは一体何か。 CO2、 それは私たちが幸福になるために、私たちが幸せになるため、私が豊かになるために一生懸命働き、一生懸命汗を流してきた、その結果として CO2 は増え続けている。 CO2 を減らしましょう 言うのは簡単です。簡単ですけども、それは私たちが幸福を捨てることです。豊かな社会を捨てることです。豊かな社会を捨て幸福になること、それが CO2 を減らすということだ。そんなことできるわけないだろうというのが我々の率直な意見です。京都議定書取り交わせられました。京都議定書取り交わせられましたけれども、アメリカは真っ先にそこから離脱をしたというのがついされているのです。 CO2 を減らすいいことだ、みんな知っています。みんないいことだと知っていますけれども、そこから抜け出すことができない。幸せになるために頑張らなければならない。さあ、もう一つ質問です。なぜ人は頑張るか。なぜ国は、私たちは、個人は一生懸命頑張って幸せになろうというふうにするか。どうして我々は一生懸命 CO2 を排出する、それが正義だと思うのか。足りないと思っているからでしょう。私が幸せになるのにはこれが足りない、この国が豊かになるのになるためにはあの技術が足りない、我々が幸福になるためにはあの力が、あの労働が、あの知識がまだ足りない、エネルギーが足りない。人類が最初蛇から言われたあの言葉は今私たちの心の中にある言葉です。蛇の言葉を私たちは聞き、蛇の言葉に踊らされ、我々は CO2 を減らせずにいる。それが我々の現状です。キリスト教信仰は蛇の言葉と向き合うと言いました。あなたには足りないものがある、それと向き合い、それを乗り越えると言いました。それは単に個人の問題ではありません。家族の信仰の話ではありません。蛇の言葉を乗り越えられるか乗り越えられないかは、この地球を、この星をどうするのかどうなるのかに関わっています。パウロはかつて世界の中心に行くと言いました。ローマの皇帝のもとに行くと言いました。勇ましかったから、ちょっと頭がおかしくなっていたから、パウロはそんなことをしたのか。そうかもしれません。でもその使命、私たちも今引き継いでいるんです。私たちが持っているこの信仰はまさにこの地球をどうするのかということに関わっています。皆さんが引き受けた、皆さんのご家族がそばで持っているその信仰とは、この地球を救う、そういう信仰です。私には足りないものがある、それをどうやって乗り越えていくのか、それが教会の信仰です。教会はそれについてまだきちんとした答えを持っていません。私も同じ人間です。足りないものがある、その言葉に敏感になり、それがないないから一生懸命になろう、街道建築をはじめ教会の事業も全部足りないものがあるから何とかしように振り回されます。でもそれは蛇の言葉を乗り越えていないという、そういう現状を私たちのうちに突き刺せる、そういう出来事でもあります。そういう出来事と戦いながら、私たちはどうやって蛇の言葉に打ち勝つことができるのか、それを祈り求めているのが教会です。主イエスキリストの十字架と復活、我々が足りないと思っていたもの、失ってしまったと思っていたものは必ず獲得される、必ず戻ってくると言われたのが主イエスの復活でありましょう。主イエスが結婚式で足りなくなったブドウ酒、それに水を持って行って売り直せた不思議な奇跡です。4000人5000人の者たちが空腹で乾いていた5つのパンと2匹の魚、それを持っていけと弟子たちに言われます。弟子たちはこんなものでは足りませんよと言います。こんなものでは足りませんよと言いますけども、それを持っていけば皆がお腹いっぱいになった。主イエスキリストが我々に告げていること、それは世界は実は足りなくない、満ち溢れているということでしょう。我々はその現実を信じることがなかなかできません。その現実を見ることもできません。ですから我々はついつい言います。足りないんだから頑張らなくちゃ。地球がおかしくなっている、それにまた一歩加担をするのが私たちの決意です。 ですけど、我々は信仰を持って今一度落ち着いて、本当に足りないのか、もし我々が満ち足りていると思うのでしたら、それはどのようにしてその思いをつかむことができるのか、その心に私たちは傾けることができるのか、それが信仰の道です。蛇の言葉に打ち勝つ人類の歴史で、そのようなことができることは実はありません。我々はいつも蛇の言葉と向き合い、蛇の言葉に負け続けます。ですけれども、それでも本当に神様が求めておられることは、蛇の言葉に負けて努力して頑張ってたくさんのものを得ました、褒めてください、そういうことを言っても神はお喜びにならないということを私たちはよくよく覚えておかなければならないでしょう。だからこそ求めていくんです。道を求めていく求道者ということが教会ではありますけれども、それはクリスチャンになる前の人と人に限定して教会では語られますが、実はそれはそうではありません。求道者とは私たちが生きている間ずっと同じです。私たちはずっと道を求めています。ずっとその道を求めながら毎週毎週出会いを伝えます。今日ここでもし我々は足りないものがないんだと思うに至っても、月下水木過ごしていけば水曜日ぐらいにはまた足りないものがあると思ってあたふたし始めます。私はいつでも蛇に負け続けるものです。でも蛇に負け続けても、今週は日曜日に負けた、でも1年後には火曜日に負けるかもしれません。5年後には木曜日ぐらいまで持つかもしれません。10年後20年後もしかしたら土曜日まで我々は蛇に負けない、そういう信仰を身につけることができるかもしれません。祈りに求め、蛇の言葉に打ち勝つ、そういう心をどうやって作っていけるのか、それが信仰です。それが求めです。先に召された私と先達たち、その先達たちもまさに蛇の言葉とどのように向き合い、どのようにそれを乗り越えるのか、それを求めていった者たちです。信仰を継承する、その信仰を私たちが従う、それはキリスト教会に来てアーメンという、それはもちろん一つの信仰の形です。ですけれども、本当に我々がしなければならないことは、我々の心の中で人類が始まってからずっと響き続けている蛇の言葉、あなたには足りないものがある、それを補えなければお前はダメなんだという、あの蛇の脅しに我々はどうやって打ち勝つことができるのか、それを探し求めていることが私たちの信仰です。聖書はその信仰に対して、信仰についてたくさんのヒント、たくさんの道を示してくれています。それをしっかりと聞き取っていく、それが毎週の礼拝です。私たちは蛇の言葉と向き合いながら、エデンの園、神の備えとその国に立ち返る、そのことを目指しながら、先に召された先達たちと共に、今も共に私たちはその信仰の道をこれからも辿ってまいりたいと願います。足りないものは何もない、私の信仰がこの地球の今と深く結びついている、信仰は世界の真ん中で語られるべきことなんです、と祈りをされましょう。聖なる神よ、あなたから受け継いだその信仰は、周辺で小さなところで家族で語られ、それで終わっていくものではありません。私たち家族が確かに聞いたその信仰は、まさにこの世界のために、地球のために、この星のためにあるのが私たちの信仰です。どうか主よ、私たちが今この目の前にある現実の中で、鬼気迫る世界の中で、私たちが本当になすべきならぬ決断を信仰を持って穏やかな思いで喜びを持って行うことができる、そういうものへと日々変えられていきますよ。あなたから与えられたその恵みを豊かに広げる、私たちの歩みで あり得ますよ。私たち先に召された者、今あなたの前では共に生きているものです。私と共に一つなる思いを持って、これからもあなたの御心を求め実現していくことができますよ。この祈りを主イエスキリストの皆を通して御前のお捧げをいたします。アーメン。